ーナー参りましょう。教えてシンデレラ。はい
はい
はい、はい
はい、ここからはですね、本当に間近目前と迫りました、来年1月9日から放送開始となりますテレビアニメアイドルマスターシンデレラガールズに関しまして、お三人にもいろいろ聞きたいなと思っております。
はい、
いやもうまずまずアフレコ、アフレコどんな感じですか。
いやかなり真剣にやっております。
なんか作業が言うと本当かなみたいな気持ちなくも
ね、説得力のある人、説得力のある人言って
本当にすごいなんか丁寧に作られているなっていうのが本当にすごい感じる現場だなっていうのがありますよね。
ね、なんかこうスタッフさん一人一人も本当にこだわってらっしゃいますし、私たちもなんかそれまでそれぞれのアイドルたちとも付き合いがありますので、この子はこういう言い回しはしないからこういう風に変えたいっていうこだわりも持っているので本当に丁寧に作ってます。
そうなんだ。なんかやっぱその集中がどうしてもこう切れかかってきてしまったりとか、それだけこう何密に密に作ってるとあると思うんだけど、はいはい、お互いにそういうところをカバーし合ってたりとかするの？
そうですね、結構その休憩というか、うん、一回こうやってみた後にちょっとスタッフさんが検討されてる間とかは、うんうん、みんなかなり今がここがリラックスする瞬間って思って、
うんうんうん、
お味噌汁を飲んでしてます。
結構みんなおのおのいろいろ食べたり飲んだり。
あ、そうなんだ。なんか自分たちでお気に入りのものとかがあったりするんだ。
結構みんな食べ物をあんまり他では見たことないぐらい結構みんな持ってきて、
たくさん持ってきますね。
やっぱりみんな力をすごい使ってるんだなって思います。
そっか、でもお味噌汁確かにい
いね。味噌汁は温まります。
なんか途中からこうお味噌汁が必ず現場に用意されるようになって、うんうんうん、最初はお味噌汁だけだったんですけど、徐々になんかコーンスープとかクラムチャウダーとかなんか
汁物が本当にありがたい、
ありがたい、本当にありがたいことに、
こう体も温まるし、そういうのってじゃあはい取りますよってなった時にこう口の中に残るがないからすぐにまたねスイッチをオンってして取り組むことができるもんね。
そうですね。
席順とか決まってたりするの、なんとなくみたいな。
そうです、割とでもここ3人は同じ位置に座ってて、う
ん
うん、
はい、
箸は挟んで
右から風鈴、うん、箸、私みたいな感じで、うん、そうだいたい座って、
ね、メンバーの数もすごい多いじゃないですか。
そうですね、
ね、そうすると、
うんうん、マイクはなかなか大変な感じになってますね。
ですね。
あと席も結構もうギュギュギュでなんかもう補助席出さないとみたいな
椅子を出して
感じになってますね。
おめえの席ねえからみたいなことないんだ。
あ、ないですね。みんなでなんか協力して座ってます。
ナムコもそういうことはなかったです。
仲良く仲良く
仲良く。
なんかここがちょっとナムコと違うなって思ってたのが、
はい、
そのストーリーというような大きな軸っていうのがもともとないって言ったらちょっと語弊があるけれども、その一発勝負の、
そうですね、
そうですね、
キャラ見せが一番重要だったじゃない、はい、今までは、はい、それがこう大きくストーリーを生み出すっていう風になってくると、そのキャラクターと自分との向き合い方とかキャラ同士のこう絡み方とかって変わってきたりはするの？
そうですね、
そうですね。
結構ミオはもともとそのドラマ CD とかでちょこちょこ他のキャラクターと絡んでた時もそうだったんですけど、プロデューサーと面と向かって1対1で喋ってる時ほど他の子と絡むと女の子っぽくないんですよ。割と
結構サバッとしてて、電気系みたいな
盛り上げ役に徹するというか、ちょっとおちゃらけてみたりとかも、あんまりそのプロデューサーと1対1のカードの時はそんなでもないんですけど、こうみんなと喋ってると割とこうこの場を盛り上げようとしてこう笑いに走ったりとかじゃないですけど、
なんか本人に似てる、
あ、そう似てる、
すごい似てる、
そうなんですかね、なんかよく言われるんですけど、
うんうん、ママって感じがすごいする。
だからアニメだとその結構みんなと絡んでる部分が多いんで、うん、まだそのなんていうんですか、こう結構盛り上げて、うんうん、おちゃらけたりもしてっていう部分が強いんで、そのカードでプロデューサーと一対一で向き合った時の、うん、あの感じっていうのが今後出てくるのかどうかドキドキみたいな感じですね。
確かに誰に対してもね、別に対象者がっていうことではなく、うん、そういう部分を持っているものがね出していけたらいいもんね。
キャラが変わってるとかではなく、多分こういう一面とこういう一面があるっていうことなんだと思うんですけど、
確かに。リンはどう？
リンはやっぱりカードゲームのカードだとやっぱりプロデューサーに対してはそこまでこう甘えたりとかしてるわけではないんですけど、結構クールででも素直でっていう子なんですけど、アニメになるとかなりこうクールが前面に出た感じになってて、本当に現代っ子のちょっと冷めた子なのかなっていうぐらい、あのアニメの第1話の女の子でこんなに冷たい子いるっていうぐらいかなりクールで、
じゃあ1月9日はあのクールでも冷たいとみんな思わないで、ここから変わっていく、
ここからみんなと仲良くなったりとか、リンの笑顔もきっと見れるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね。うずきは、うずきは、
うずき、うん、そうですね、なんか私はなんかそこまでこうゲームとアニメってあんまり変わらないのかなとも思ったんですけど、うん、でもやっぱり実際こう映像がつくと、うんうん、やっぱり本当にずっと笑顔でニコニコしてる子なんだなって思って、カードだとやっぱり一枚絵で笑顔を見せてるって感じだったんですけど、うんうん、アニメでも本当にずっとこう笑顔を見せてる子で、うんうん、なんかすごいこう周りを元気にする力がある子っていうのがよりこう分かりやすく表現されているなっていうのもありましたし、なんか結構こう前はなんか普通の女の子普通の女の子って言われてて、なんか私も普通の女の子なのかなとは思ってたんですけど、いざこう収録が始まるとやっぱり普通じゃないなっていう部分がなんかすごく多いなって。
例えば言っていいやつ
で、例えば、
尋常じゃないぐらいいい子だっていうのが私の印象なんですけど、
本当にいい子だし、なんかこう人を褒める言葉が本当に素直にポロって出るっていうのが、なんかなかなかできること、簡単にできることじゃないなっていうことをさらっとやってのける、しかもそれがこう自然に出るっていうのがすごいやっぱりすごいなとも思うし、自分の演じる上での課題というか、
妹狙っちゃったりすると、
そうなんです、ね、それがすごい調整がすごい難しいなっていうのがあって、だからそういうところがね、可愛いですとか、なんかそういう素敵ですねとか、なんかそういうのがすごい満面の笑みでこう自然と出るっていうのが結構難しいなっていうのが。
そっか、なんかちょっとその尋常じゃなくいい子っていうのが自分もアニメの収録の時のことを振り返って、ああそうかもって思って、なのにアイドルマスターっていうあの世界の中で、ナムコプロのメンバーたちの中で、それをみんながやっぱすごくいい子たちで描かれてるんだけど、予定調和感とかそういうのをユーザーの皆さんが求めてますよねみたいな空気感が一切なくって、その世界の中でやっぱきちんと成立してるっていうのが、ああシンデレラにもあるんだ、もうこれアイドルマスターの特性なんだなっていうのはすごく思った。
ああ
、うん、受け継がれる、
受け継がれる、
いや本当そう思う。なんかそのね、アニメーションだからその希望だったり夢だったり、ま、もっと言うと妄想だったりっていうものの具現化なのかもしれないけど、でもこういう世界が現実にあったらいいなっていうことをちゃんと見てくれている3次元でいる私たちのこの世界と同じユーザーさんが自分たちの世界にちゃんと持ってきても、その無理がない、うん、そのちょっと人間として描かれてるから、そのキャラクターのこう掘り下げ方だったりとかに人間味があると、はい、あ、アイドルマスターになるんだなっていうのを3人の話を聞いててすごく思った。だって似てるんだもん、みんなが説明してくれる、自分が担当してるキャラクターの、はい、こんな子なんですって言った、はい、例えばね、風鈴がすごいクールって言ってたけど、きっとその風鈴もクールに見られがちだし、そしてちょっと冷たい人っていうことじゃなくって、緊張してるだけとかで、その素直な気持ちが逆に言うと出てしまってるからそう見えてるんだろうなっていうのはすごくわかるし、いつでもニコニコ笑ってるっていうハッシーのうずきだって、いやまんまだよみたいな、すごい思って、 さっきからもうニマニマしながら話を聞いてしまった。いや
でも普段笑顔っていうのも本当になんかうずきと出会ってからなんですよ。なんか笑顔を意識するようになったのが、なんかその収録をしていくうちになんか、うずきのこういうところがいいな、自分もやっていきたいなっていうので、なんか普段笑顔でいいよっていうのは意識するようになったので。
お互い高め合ってる。
本当うずきに出会えてよかったです。ありがとうございます。
いやなんかリンの髪型に徐々にこの2年とかの時間をかけて風鈴が近くなってるとか、
ね、伸びた伸びたすごい。
そうやっぱりこう、ね、ちょっとでもライブに来てくださった人が投影してくださるといいなっていう気持ちもあるので、
ね、
あと
ね、そうだよね。
なんか伸ばした方がすごくなんか評判がいいので、
短い時もなんかボーイッシュでかっこよかったけど、リンの女性らしさみたいな、うん、本当はなんか女の子なんだよっていうところがすごく、そういうフォルムだったりとかでも近づこうって努力してるんだなっていうのを勝手に思っていた。
ありがとうございます。なんかねやっぱりキャラクターとなんか互いにこう歩み寄ってる感じはすごくしてて、なんか交差する、もちろん私とリンは別の人間であることは変わりないんですけど、それでも共有してる部分はすごく大きいし、一緒の道は歩んできたから、もう互いにリンのこういうところは私は理解してるけど、リンも私のこういうところを理解してねっていう風に
一緒に、なんか一方的に理解するだけではなくって、担当しているキャラクターにも自分を理解してもらうっていう感覚はもう相手を人間だと思ってないと生まれてこないよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
もう完全に人間ですね私にとってリンが。
あすごい。でもライブの時にミオと同じ髪型を再現しているっていうのもサイもすごいなって思うよ。
一応うん、ライブの時は歌ってる時は、うん、一応こうミオ、うんうん、の、うん、なんていうんですかね、こう 役じゃないですけど、うん、そのミオが歌うとしたらこうやるだろうっていうことを想定して、うんうん、まあそのライブ自体の名義は私の名前かもしれないですけど、うん、やっぱり見に来てくださってるプロデューサーさんはミオの歌をミオが歌ってるところが見たいのかなと思って、うん、なるべくこうまあ顔立ちとかは違いますけど、うん、ちょっと目を細めればミオに見えるぐらいみ
たいな。いやでも本当にミオがそのままいるような、すごい本当に
元気さだったり明るさだったり、
うんうん、ライブ中は言動も気をつけようと思って。
いやでもね、そういう風にそのキャラクターを投影してくれている皆さんが見に来てくれるライブだったり、その生で自分が役者として出ていくって言った場で、それだけこう頑張ろうとしてくれているみんなが、私あれ歌うの見たい、今回の主題歌、すごいキラキラするタイトルがついてて、なんかどっかで歌ってどっかで歌ってってすごい思ってるんだけど、
じゃあ今ここで
よっしゃ。
それはまああれですけど、うん、でも本当に曲初めていただいた時にすごいいい曲だなと思って、うん、でやっぱりナムコさんからのなんか系譜みたいなのなんとなく感じたんですよ。なんか具体的には言えないんですけど、うんうん、その曲の雰囲気というか、うんなんかこううまく言えないんですけど、歌詞とかの運び方っていうんですか、なんとなくすごく、あすごい合いますって思ったんですよ初めて聞いた時で、すごい好きで、だからもう本当にいい曲いただいた
な。いい曲本当にね。
ねえなんか歌詞にもなんか輝くとか羽ばたくとか、なんかそういうもっとなんか上に行きたいみたいな、なんかそういうなんか高みを目指すなんか歌詞のこととか入ってたりして、本当にすごいいい歌詞だし、なんか初めて聞いた時にすごい感動しました。
いやね、皆さんにはPV だったりとかでね、聞いていただいてると思うんだけど、やっぱりそのアニメの主題歌として聞いてもらえるっていうのは、
そうですね、やっぱりアニメにくっついて、くっついて見ていただきたいですよね。
そうだよね。そしてそこでは多分テレビサイズだろうから、
あそうです
ね、フルのものもね、
そうですね、
早く聞いていただけるといいよね。
聞いていただきたい、早く聞いていただきたい、
ね、その時にはやっぱねキャラクターとして届けてるものだろうから、はい、それを役者としてもっていう部分をどっちも応援してもらえるものが多分アイドルマスターだと思うから、早くその日が来るのを、ね、待ってます。
ドキドキ
ドキドキ。
いや、いっぱいのドキドキとワクワクが詰まっているということをシンデレラの皆さんに教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで以上、教えてシンデレラでした。